ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組、ノーゲームノーライフ。はい、どうも皆さんこんにちは、ドドレ兵長です。7月16日、さあ4月の後半、おそらく梅雨も明けたんじゃないでしょうかね。今回、今年ちょっと梅雨入りが遅かったような感じもしましたのでね、梅雨明けが、まあ、遅くなるかなと思うんですけども、まあ、最近ちょっとね、梅雨らしい梅雨っていうのはなんか来てないような感じが本当多いんで、まあ梅雨明け、まあ梅雨入ったのかなみたいなね、梅雨明け宣言出ても梅雨入ってたみたいな感じかもしれないですけど、まあおそらく梅雨も明けて、まあおそらく中高生、中学生、高校生の皆様は、夏休みが近いんじゃないでしょうか。ねえ、夏休みと言ったら、まあ家に引きこもってゲームですよ。本当にね、あのね、一日中夜更かしもできるので。で、おそらく、どうだろうな、モンスターハンターのアイスボーンとかも出たりとか、いろいろ多分、廃人になれるようなゲームソフト、今、いくらでもあるのでね。はい、皆様、存分に夏休み、ゲームライフ楽しんでください。さあ今日も、オルテキゲームサテライトかな、まず前半オルテキゲームサテライト、僕個人的に気になったニュースやトピックを紹介していきます。さあ後半話していくピックアップゲームは FF7。 はい、前回はね FF7 のリメイクを話しましたが、まあ、こちらの7についてはまあ初代の方の話をしていきたいと思います。さあそれではね、今日もドードレ兵長のノーゲームノーライフへ張り切っていきたいと思いますが、皆様からのメッセージやコメントなどもね僕欲しいのでどんどん送ってください。皆様からのメッセージやいいのを送るには、番組ホームページ内にある、いいねボタンやメッセージを送るボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのリクエストや感想をどしどしお待ちしてます。さあそれではここから始まります。ドドレ兵長のノーゲームノーライフ。これから30分どうぞよろしく。この番組はインディアリタドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
改めましてこんにちは、オルテキゲームサテライト。今回も僕ドドリ兵長が個人的に気になったゲーム情報を独断と偏見でピックアップしてお届けします。まず最初のトピック、世界に向けた e スポーツの祭典開幕。はい、こちら2019年の8月30日金曜日から9月1日の日曜日、夏休みのね最終の金土日の3日間で、愛知スカイエキスポ開業のオープニングイベントとして e スポーツとライブエンターテインメントの祭典、愛知インパクト2019が開催されることが決定しました。はい、僕の地元愛知での開催ありがとうございます。愛知スカイエキスポは愛知県が整備を進めている国内初となる空港直結型の国際展示場です。国内最大級の展示面積6万平方メートルを誇り、日本唯一の常設の保税展示場として、様々なニーズにフレキシブルに対応できる施設となっていることから、東海エリア、さらには日本全国から注目を集めるイベント拠点となっております。この国内有数の大規模施設のオープニングイベントとして、JE スポーツと題して、国内タイトルを中心に、国内、海外のトッププレイヤーを招待して、格闘、アーケード、アクション、カード、e モータースポーツなどといった、様々なジャンルでの豪華エキシビションマッチやオープントーナメントを開催予定となっております。また過去の e スポーツイベントでは見られなかったハーフタイムショー、もうまさに祭典。ね、アメリカのメジャーリーグがアメフトのようですよね。そういうのも行っていき、日本最大級の国際展示場オープンにふさわしいイベントにしていくとのことです。で、そしてもう一つ、国際色豊かな K-POP アーティストが一度に集結し最高のパフォーマンスをお届けする K-POP ライブステージが愛知インパクト2019を彩ります。で、この他にもね、一般投票で出場者を決定し、最強の人気プレイヤーが一度に会して4人チームで戦う、その名もフォートナイトオールスタードリームマッチ。 こちらね開催される予定となっております。豪華フォートナイトのプレイヤーがエントリーも決まっております。国内最強プロチームのクレイジーラクーンのリズアート選手、スカーレット選手、ベル選手、他にもね人気ストリーマーの総長うららさんやハイレグタモさんなども参加表明をしているそうです。でその他にも有名プレイヤーが続々とエントリーの予定となっていますので、いきなりはぜひぜひ見に行ってください。入場は基本無料となってますが、 K-POP ライブの方だけは事前にチケット購入がいりますので、どうぞお忘れなく。で愛知インパクト2019、気になる方はチェックしてみてください。さあ続いてのトピックです。マジック・ザ・ギャザリングで今何が起こっているのか。こちらマジック・ザ・ギャザリング、まあね昔からあるこちらカードゲームです。僕ら世代は結構人気で、人気というか一部の方ですね、結構遊戯王とかがやっぱ僕ら世代は多かったね。今は多分ポケモンカードだと思うんですけど、まあ、遊戯王カードの陰に隠れてずっと昔から根強い人気を誇るマジック・ザ・ギャザリング、今ねこちらの中でマジック・ザ・ギャザリングの競技シーンにおいて現在大きな波紋が広がっているそうです。プロツアー殿堂入りを果たした日本を代表するプロプレーである渡辺選手に対して事実上の追放という処分が下されました。まあ、どういうことかというと、2019年4月26日から28日にロンドンで開催された世界大会ミシックチャンピオンシップでできた出来事、トップ8がほぼ確実となっていた渡辺選手に対して大会運営のヘッドジャッジから失格の判定が下されました。理由は簡単です。特定カードのスリーブに傷があった、まあいわゆる目印みたいなものですよね。そういうものがあったんですけど、要するに不正行為、こういうので、失格という判決を食らったんですが、まあ、故意が認められない場合は今大会では警告あるいはゲームの敗北というのが妥当だったんですが、まあ、失格ということは、まあ、つまり審判が故意だと決めつけた、まあ、もしくは決めた、まあ、そう思ったということになりますね。なのでその大会終了後5月10日、不正を行ったとされる渡辺選手への制裁が発表され、その内容が殿堂およびマジックプロリーグからの除名および30日間のサスペンド、出場停止、すごい重い、処罰を食らっています。まあ、ただ正直やっぱり本人に見覚えがなかったそうです。このスリーブも、大会期間中に何度も、入れ替えてたそうですね。試合に負けた時に気分を一転するためにスリーブを入れ替えたり何回かがしてました。でカードチェックも、頻繁に行われて、その都度、渡辺選手は心よくどうぞと渡してカードチェックを受けていて、カードチェック見事通ってたんですが、16試合目か17試合目かな、その時に、ヘッドジャッジから傷があると言って不正を言われて、まあ、正直本人には身に覚えがないということだったんですけど、まあ、失格の判決を受け入れたということを不思議に思う方もいるかもしれませんけども、まあ、要するにヘッドジャッジです。彼が言うことは絶対覆るわけがないのです。なので、ここはある意味プロらしく潔く、受け入れたということですね。まあ、ただこれに対して国内ではね説明が不十分すぎて納得できないという声が上がっているほか、逆に英語圏の方にはね、まあ、よくぞ見つけてくれた、ね、素早く適切な判断をしてくれたという称賛の声まで上がっているので、ね、まあ、本当にあの不正をしてたかどうかっていうのは分からないです。まあ、ただツイッターとかでね写真とかが上がるんですけども、確かに角が綺麗に折れているので、まあでも昔僕ら遊戯王カードやってましたけど、遊戯王カードを同じスリーブでシャッフルしていくとああいう傷いっぱいつくよなって思うこともいますし、新品のスリーブでああいう傷はつかないっていう方もいます。まあね、今後どういったような、処罰もしかしたら変わるかもしれないですし、まあ、なかなか重たい処分ですけども、めげずに頑張っていってほしいですね。さあ続いてのトピック、スーパーマリオメーカーにて極悪ステージがついにクリアされる、その求めた確率とは。さあこちらスーパーマリオメーカー、もう2が発売されてますけど、こちら1の話です。スーパーマリオメーカーで昔ちょっと前から話題になっている超高難易度のステージ、ラッキードロー、でこちら、スーパーマリオメーカー2 の発売前から出てたので、2が発売されるまでにクリアされるのかどうかというのがちょっと注目になっていたのですが、このステージ、ニュージーランドの、レベルクリエイターフェノタイプによる作品、 ピーキーな作品で知られているフェノタイプだが、ラッキードローにおいて彼がプレイヤーに求めた能力は単純明快。そのステージが示す通り、ただ運がいいことだけ。このステージはプレイヤーはマリオを一切操作することができません。まあ、いわゆるオートマリオに分類されるステージっていう感じですかね。2つのブロックに挟まれて身動きが取れないまま、ステージでのゴールまで運ばれるマリオの運命を決めるのは、ステージ中央に配置された6体のカメック。このカメックたちがハテナブロックに呪文を当てると7種類のアイテムや敵のうちに1つ変化します。その変化する内容がクリボーやノコノコの緑赤トゲゾウメットコインキノコで、そのカメックたちの左側にはマリオの足場を消し去る P スイッチと呼ばれるもの と音符ブロックがあります。なのでその音符ブロックの上に、アイテムが落ちると P スイッチが押されてマリオが死ぬということですね。でこのカメックの魔法が当たってクリアできるルートはたった1つ。6個のハテナブロックが全てコインに変化して、それが左ではなく右に移動するだけ。その確率をね、単純に求めるとなんと750万分の1。すごい確率ですよね。まあでもそんなステージがね、なんとクリアされたそうです。ただこれまたちょっと裏話で、クリアした塔の方にクリアした瞬間を見逃してたそうです。はい、というのもね、正直オートマリオでクリアするのも運です。なんで画面を見なくても当然気づいたらクリアしてたみたいなところですね。はい、まあただ、まあ、スーパーマリオメーカー2新しいギミックなどもね追加されているので、こんなようなね面白いようなステージが追加されるんじゃないでしょうか。皆さんよかったらスーパーマリオメーカー2チェックしてみてください。今回も様々なニュースが入ってきました。次回はどんなニュースが飛び込んでくるでしょうか。次回オール的ゲームサテライトは8月1月。今日はこの曲を聴いてお別れです。リトルミアでサンデーモーニング。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、ピックアップゲーム、今回ピックアップしたのはこちら、 FF7。 さあ、リメイクの発売が発表されてから待ち遠しくなって、おそらく発売前にもう一回やろうかなと思いますね。この FF7 ね、僕7周、今ちょっと数えた、7周はしました。それぐらいやった。いつまでよ、言っても一番最初にプレイしたのがね、中学生1年かな、ちょっと昔だったからってのもあって、記憶はやふやだったりしたんで、大人になったからいろいろやったりとかして、であとはあの RPG お決まり の、 あの一度取り逃したらゲットできないアイテムとかをひたすら求めて周回したりとかして、やりましたね。でもこのゲーム本当すごいのがね、売上本数気持ち悪いですよ。プレイステーションで全世界1000万本、これプレステの中で、ね、第2位の記録ですね。第1位は実はグランツーリスモっていう FF7 を上回る化け物の作品がありましたというね、レースゲームですけども。で PC 版、も200万本で、これ iPhone とか Android とか、それこそ Switch とかもいろいろいろなところでその、まあ、移植という形で出てるんで、実際に売れた本数はどんぐらいなのかって思うとね、数えるとすごいと思いますよ、ね。でこの FF7 は要するにプレステになってからの初の FF 作品で、まあ、それまでとはね違って、初のちょっと3D でキャラがちょっと大きいやつみたいなね、前までは三等身とかでちっちゃいキャラだったんだけど、ちょっと大きくなってリアリティになってっていう作品ですね。で、まあ、作品の内容もまあざっくりとね、ちょっとネタバレを含んじゃいますけど言うと、結構 FF ってファンタジー色が強い作品だと思うんですけど、この作品結構現代色が強いです。あの、分かりやすく言うと、あの星のエネルギーを送って商売している会社がいて、まあ、それ対反乱軍みたいな話になってたんですよ最初は。まあ、最終的に対星みたいな、すごいでっかいスケールになるんですけど、まあ、言ってしまえば、もう僕も正直やってる時も思いましたし、あのいろいろこれを話す時にいろいろ調べると、原発をちょっと連想させるようなね、話になってるんですよ。結局そのエネルギーに依存しすぎると星が枯れてったり、まあ、いわゆる原発に依存しすぎると国が、星が汚れてったりとかで、それによってその中毒者が出たり、いわゆる被爆したりとかみたいな感じで、結構ね現在とリンクするところが多いんですよね。まあ、ただその街を一歩で出ると、いろんな街もあったりとかステージとかもあったりするんで、まあ、そこら辺は結構ファンタジー色強いんですけど、やっぱり意外とちょっと現代っぽいかなって思いましたね。まあ、そんなこんなまで結構やっぱとっかかりやすかったりもしましたし、で FF7 やっぱすごいのが、リメイクもそうですけど、そのスピンオフ作品、例えばファイナルファンタジー7のクライシスコアとか、アドベントチルドレン、これは映像作品ですけど、あとはダージオブケロベラス、 FF7 にヴィンセントっていうキャラが出てくるんですけど、そのヴィンセントのメインにした視点の物語とかもあったりして、いろんなスピンオフ作品が出て、それも全部愛されてますけど、僕個人的に何て言うんですか、その FF7 のそのスピンオフ作品は全部含めて FF7 だと思ってるんですよ。そのクライシスコアっていうのも7の1個前のお話があって、そこから FF、 それをやってからやる FF7 と、それをやる前の FF7 で、例えばアドベントチルドランやってからの FF7 ってちょっと見え方が全部変わってくるんですよね。だから7周もしちゃうっていう、まあ、でも何回やってもやっぱり面白いです。やっぱりこだわりというか、そのやり込み要素としてマテリアシステムとかっていうのもあったりして、通常自分でやろうと思う、通常 そのなんていうんですか、普通に自分の人力であろうと思うと結構骨を折る作業な作業芸になったりもするぐらいやり込める要素もとかもあったりとかしますし、でインターナショナル版と通常版っていう、まあ、最終 FS7 は通常版というか日本版が出た後にインターナショナル版っていう、まあ、世界に向けたバージョンが出たんですけど、そこの実はインターナショナル版と通常版で違う要素があったりとか、あと通常版であったバグがあのインターナショナル版で修正されてたりとかっていうのがあるんで、意外にセブンをやろうと思うとあの今週あの PC でやったりとか iOS でやったりとかっていうよりかは、僕は個人的に FF7 の通常版をおすすめするかな。結構ね iOS 版とかスイッチ版とかもそうですけど、なんかね余分な僕の中ではですよ、僕の中ではちょっと余分な要素としてあのエンカウント無効とか、まあ、結局フィールドを歩いてて敵に会うとめんどくさいじゃないですかみたいなのあるじゃないですか、まあ、そういうエンカウント無効とか、あとこの前でびっくりしたのがステータス最強みたいな、レベルマックス HP マックス体力マックあの MP マックスみたいなのにできるみたいな、まあ、やっちゃうと戻せませんけどねみたいなこと書いてあるんですけど、いや FF の醍醐味は、じゃあ FF っていうか RPG の醍醐味はレベル上げでしょっていう、そこをオートにしちゃダメでしょとは思ったんだけど、まあでも、まあ、そうやってオートにして、まあでもオートにして一個いいのが、そういうイベントとかを純粋に見やすいですよね。エンカウントもなければ強いからボスもさっくり倒せるみたいな感じで、ね、FF7 すごいんですよ。僕一番最初エアリスっていうキャラクターいたんで、こいつちょっと魔法強いんじゃねえかって思ってちょっと使ってたんですよ。使ってたらまさか死ぬんですよエアリスね。初めて僕それやった時めっちゃショックでしたね。こんだけ一生懸命レベル上げたのにいなくなるのかと。そこから2周目3周目はもうエアリス放置しましたけど、まあね、そういった感じで FF7 今やっても多分面白いと思います。でも今やるんだったらどうかな、 PC か何かでやろうかなと思いますけど、まあでも FF7 のリメイク今後も出るんで、そちらの方が一番本当は楽しみですけど、まあ今日は FF7 のね初代 PS プレイステーション1のお話です。はい、そんなところかな。いろいろね話し出すとキリがないんですよね。なんかオメガウェポンとかそういうなんかいろんな要素とか、あとなんかデートシステムみたいなデートイベントがあるんですよ。では FF7 女キャラクター3人いるんですけど、まさかのその男キャラクターとデートができたりとか、まあ、そういうのもやっぱりその全クリするまでの1回しかないイベントなんで、それを見ようと思うとやっぱり7周するしかないんですよ。結局そのデートイベントってなんていうんですか、その誰を選ぶかみたいなその1回1回の選択じゃないんですよね。そこのイベントにたどり着くまでの選択肢によっての、 あのポイントの積み重ねになるので、例えばまあ名前出して分かるか分かんないですけど、ティファとデートしたかったらこういう順番にコメント、そのバレットっていう男の人とデートしたかったらこういうで選択肢をしないといけないですよっていうのが決まっているのでね、まあ、気になる方は皆さん何週もやってみて FF7 楽しんでみてください。さあここで1曲お届けしましょう。フリークオブフェイトでノア。
時を超えて届きに行くよ、
ミュージックゼロチャンネルお聞きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、セックスレックス、止まった横顔。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、セックスレックス、止まった横顔。ミュージックゼロチャンネル、
はい、いかがだったでしょうか。あのゲームのライフ、お別れの時間です。さあ、これね、俺的ゲームサテライト新しいコーナーにしましたって言って、まあちょっと、今日で4回目ぐらいの話、あの回になるのかな。で、実はね、7月の1日の放送からもそうですけどね、ちょっとね、原稿を作っちゃいました。初めて。まあ、ニュースの話題を読むってなったら、ちょっとある程度原稿を用意して読まないとね、手探りではきついと思ったんだけどね、読むのって意外としんどい。もう本当は鉄砲、ね、その場で喋ってた俺にとってみたら。まあでも、しっかり原稿を作って読むと、まあ多分、伝わりやすいのかなとかね、しっかり的確に伝えられるんじゃないかなと思ってやってますけども、まあどうでしょうか。意外とね、前みたいにね、あのアドリブでアーが多くてもいいよっていう方がいたら、ぜひ教えてください。まあね、そんな感じでね、番組の感想や、僕へのね、コメントを送るには、番組ホームページ内にあるいいねボタンやメッセージボタンをご利用ください。本当にパソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、そちらの方で皆様からいいねやご感想、あとね、この気になるゲーム情報ややってほしいゲームなどのリクエストもお待ちしています、ね。同時にページのね、ホームページ内の僕のページにツイッターアカウントも紐付けしてありますので、そちらの方でフォローもよろしくお願いします。 DM の方から直接メッセージを送ることもできますのでお願いします。あとは、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナー皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel m_z_channel、 すべて大文字です。ツイッター内で検索していただけると出ると思いますので、どしどしフォローお待ちしています。それではドドレヘイチョのノーゲームノーライフ、次回9月1日までおさらば。この番組はインリアリタドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。